今日のところはですね、非常に特殊な問題、特殊な表書き方がしてあるところですね。で、結婚についてですけど、これは前のところからつながっているわけですね。そうしてですね、前のところから見たらわかりますが、この六章の、15節とかにですね、自分の体はキリストの体の一部なんだと、これ自体非常に驚くようなことですね。クリスチャンといえどもですね、私の体、精神も含めた全体ということは前から言ってますが、キリストの体の一部なんだって、本当にいつもこういう気持ちがあるっていう人はこれは少ないんではないかと、いつも聖書によって私たちは浅い気持ち、この世に引っ張られる気持ちからなんか違うところに引き寄せられるという気がしますね。キリストの体の一部なのというふうに驚かされるわけです。私は家族の一部だとかですね、会社の一部だなんて、それは誰でも思うわけです。でもキリストの体の一部、そういうふうに、だからこそですね、娼婦の体の一部とする、そういう職業的な自分の体を金で売り買いするような女の人と交われば一部になってしまうと、こういうことを言わねばならないような人たちが一部混入していたということを表しているわけです。こういう人が全然いないならばこんなことを言う必要がないわけです。当時は前も言ったように聖書もなく基準もわからない、何かキリストを信じたらいいんだと、そうしたらその集まりに迎えてくれてですね、何か自分のそれまで経験と違ったことがそこであり、また食べ物を提供してもらえたりすると、人も優しいとか、そういうことで非常にですね、曖昧模糊としたような信仰、それで前からの習慣引きずってそういう職業的な女の人と交わるとかいうふうなことがまだ残っていたような人がおった、これ一人や二人でなかったみたいですね。一人は二人とその人個人的に言えばいいわけですから、そういうふうに、当時の習慣というものが非常にいろいろこう深く残っていたと。これは前のところそうですね。五章にもあなた方の間には、みだらな行いがあって、異邦人の間にもないほどだなんていう、驚かされるようなことがありました。そういうことに関わって今日のところもあるわけです。そのような状況の中でですね、男は女に触れない、要するに結婚しない方がいいとか、そしてここでですね、ずっと前、私が40年以上前に無教会の藤井武という人の本を読んだときに、聖書の結婚論がですね、このように、みだらな行いを避けるために結婚するというふうなレベルだったら、とても私はそんなことは信じたくないと。非常に激しい言葉でですね、そんなふうな浅いような意味だったら結婚なんて本当につまらないものだっていうふうなことを、書いてあったのを今じゃに覚えていますが、ここはですね、結婚というものはそういう間違った行いを避けるための、なんか仮のものだというふうに見えるわけです。ここだけを取り出したらそんなふうに見える。それでパウロがですね、自分が一人でおるように結婚しないがよいとか、そのことはまた9節にもあるわけです。8節、一人でいるのがよい、自分を抑制できなければ結婚したらいいと、こういうふうにですね、性に関わる欲望欲求っていうものを抑えられないなら結婚したらいいがなんていうことだったらですね、結婚の神聖いうものはなくなってしまうっていう感じがするわけです。それでですね、こういう聖書を読むときには前後の関係あるいは社会的な状況を知らなければ間違って考えてしまうということがある例の一つです。このコリントということはそういう性に関わるさまざまな間違ったことが平気で行われていったようなところだったということです。そしてもう一つ大事なことは、今日のところ読んでないですけど、次のページですね、26節と29節、これがこの7章全体の基本にあるわけですですね。7章の26節と29節、 時、迫っている。時が迫っている。これ何か、再臨の時。再臨の時がもう迫っておって、パウロは自分が生きている間にもあるというふうに思ってたわけなんです。そこから書かれているわけで、そのことはですね、別のところ見てもらいたいんですけど、テサロニケの第一の手紙の4章の15というところですね。テサロニケ第一の手紙4章の15です。378ページ、378ページ、テサロニケ信徒の第一の手紙4章の15節ですね。主が来られる日まで生き残る私たちというふうにですね、パウロは再臨が自分が生きている間に起こるというふうにこの時は示されていたということがわかります。ですからですね、今日のところもこの迫っているっていうのはそういうことを意味しているわけです。そのことを主気にしたらですね、とっても不可解な結婚論になるわけですね。そういう意味で聖書というのは本当にあるところだけを取っていったら、聖書はですね、独身が一番いいと言ってるんだなんて、そういうことまでですね、ここのとこから、主張されることにもなってしまうわけです。で、はい、元のところに帰りますが、ですからもう終わりの時が近いということ、本当に思えば思うほどですね、結婚とか身分ということですね、社会的な地位、どこに住むか、どんな家で住むか、そういうことはどうでもだんだんと良くなってくるということです。そのことはですね、私たちがその再臨ということはなかなか思いにくいとしたら、死ということを考えたらいいわけです。例えば、あと1週間後に必ずもう死んでしまうと分かったら、今さら仕事のことやら勉強のことやらですね、隣の家のことやら、そんなことを考えない。どこのチームが勝つとか、オリンピックだとか、誰が首相になるとか、この世の社会的な問題やら、そんなものはどうでもよくなる。ただひたすらですね、神様が私を連れて行ってほしいと。死ぬ時も神様のところに行けるように神様どうかお願いしますと、憐れんでくださいと。罪を許して、神様の御国へ連れて行ってくださいと。もうそれだけになってくるわけです。だから、時がもう迫ってると思えば思うほどそういうふうにですね、他のことはもうどうでもいいということに自然になってくるということなんですね。で、無限に時があると、いつまでも生きてるんだと思ったらのんびりしてですね、悪いことでも何でもしようかと。パウロが言ったように、もう飲んだり食べたり、そういう気持ちに自然になるというわけです。もう死んで、ずっと生きとるんだけど、まあ、ずっと遥かな先に死んで、もうほんで終わりだったら、今の間に楽しく飲んだり食べたりしようと。ずっと生きて、ですね。で、ずっと生きて、遥かな未来に死んでしまうことはそれほどだけど、だから思わないと。そんなことは。そういうふうに、これ現在の私たちもそうです。明日も必ず、一年先も生きてる。必ず生きてる保証はないわけですが、もう10年でも20年でも生きてると思えばですね、こんなに真剣になったりしないわけです。あと1年だと、あるいは癌で宣告されたあと1ヶ月だと思ったら本当に真剣になるということは確かですね。 で、パウロはですね、そのように、この非常に真剣に述べ伝えるために、神様からこの書記においては、このように示されたようです。本当にありありと、もうイエス様が生きているうちにも来ると。それは、パウロがですね、命がけで、もう一日もいわば惜しんで、宣教するということのために、神様がこのように示されたようですね。まあ、神様はそういうご計画に応じて様々なことを特別な人に個人的にも示すわけですね。だからこんな再臨はまだ来てないではないか、だからここに書いてあるのが全然見当外れだということではなくて、私たちも死ということを本当に迫っていると思えばですね、この世のことをまず置いて、まず神の国と神の義、神様の国のことを思うというふうに自然になっていくというわけですね。そういうことがこの非常に特殊な問題、特殊な結婚の問題から関して今の私たちにも関わってくる問題になるわけです。そしてパウロはそういうことを全体として基調として言いながら、そこでですね、その終わりの時に様々な誘惑があって、それに引っ張られて終わりの時に神様に行くに行けなくならないように、細かなちょっと驚くような注意もしているんですね。でそれがまあ今日間違った行い、誘惑、まあ、肉体的な欲望とかに負けて間違ったことをしないように、そういうことで抑えれない人は結婚をすると。そしてこの3節で、夫は妻にその務めを果たし、同様に妻も夫に務めを果たしなさい。自分の体を意のままにする権利を持たず、同行っていうのはですね、これは、夫と妻の性に関わる関係を言っているということです。まあ、こういうふうな、夫婦の性に関係まで立ち入っていうことは他ではとてもないような、意外なようなことなんですけれども、こういうふうに、どうしてこういうことを言っているかというと、いろいろな考えの人が入り込んで、結婚してからどちらかが信仰を持った。ここに次に当てみる。どちらかが夫か妻の同時に信仰はなかなか持てないわけです。夫婦のどちらかが先に信仰を持ったら問題が起こるわけですね。そういうふうな肉体の関係っていうのも、特に不信者、未信者であればですね、信者と未信者だったら、神様を信じてない人とそういう関係を持つようなこと、何か汚らしいような感じがするとかいうことで、そういうことを拒むと、そこからまた新たな問題が起こってくる。夫婦間の問題が起こって、そこで決裂するとかいうことになったら、その問題のために心がいつも悩まされて、結局神様から離れがちになると。まあ、こんなことは誰も公言できないような夫婦関係のことなんですけども、そういうところまで細かなところまで立ち入ってですね、さ時が迫ってるからこそ、このような問題においてもです、そこがから亀裂が入っていって、その問題に頭を悩まされて、そして結局神様からも離れないようにと、まあ、そういう意図でこんなことまで書いてあるわけです。互いに相手を拒んではいけないっていうのは、自分はもうそういう関係を持ちたくないと。相手はまだそんな気持ちになれないと。自分は持ちたくないからそういう関係を持つのを拒む。そういうことに起こりがちだということだったんですね。そういう問題がどうもパウロに提出されたようです。片方は信仰を持っている、もう関係を持ちたくない。しかも未信者だ、相手は。ということ。それで、このような夫婦の問題って他のいかなる人間関係とも違ったこのような問題がある。で、まあ、そういうことにも立ち入っていってるということです。で、互いに祈りに時を過ごすため。これは本当に真剣なキリスト者たち。両方この場合は信じている人たちですね。両方信じている人でも、やはりそういうふうな問題、性に関わる問題っていうのは人によって違うものだから、大きな差があるということで、両方がですね、非常に祈りに専念するために一時的に離れて、そして、まあ、そういうことで、再びですね、夫婦の関係が、冷静に静かにですね、愛を持って持てるようになったら、また一緒になると。まあ、そういうことも、ここで言われているということです。ですから、自分を抑制する人間というのは、そういうことに関してもなかなか抑制ができないから、うっかりすると、サタンが入り込んで、夫婦の関係も壊してしまうと。 壊してしまって、一層ですね、サタンに引っ張られて、信仰まで失ってしまうということにならないようにと。まあ、そういうことです。で、正しくここで、ということがですね、あとで、6節で言っています。そうしても良いというのは、そうしなさいと免じられないし、7節にあるように、みんなが私のように、時が迫っているから、一人でいてほしい、と言っているわけです。でも、とまたここで保留していますね。それぞれ神様からいろいろの賜物、それぞれ違うんだから、人によって生き方、方針も違うんだと、こういう問題においても。そういうふうに、まあ、夫婦の関係問題っていうのはいろいろですね、人によって、まあ、まるで違うから、それぞれの人が違うということも、まあ、ちゃんと書いてあるわけです。そして、まあ、結婚してない人と、夫が死んだり、どっか行ってしまった、そういう意味で未亡人になった人に言うけど、そのまま一人でいたら時が迫ってるから、そのままキリストのいわば花嫁として神様に連れて行っていただけるから一人でいなさいと。結婚をしてそのためにいろいろ心を煩わせることがあったら結局神様から離れてしまいかねないと。そういう意味で、まあこういうふうに一人でいるのが良いと。けれども、自分が抑制できなければ、そこからまた新たな誘惑があって、そこからも神から離れることになると困るから、と言っているわけです。そして、この、実節、結婚している人には様々な問題、ここで言っているのはすぐ後にわかるように、どちらかが信仰を持ってない。そこで、大きな問題が生じるということありますね。だからもうとても一緒に神様を信じる人と一方で神様を信じない人と一緒にとても生活はできないと。自分が怪我されるように思ってですね、もう離婚しようとかそういうふうなことを思うかもしれないけど、これ無条件に離婚してはいけないと。これは主が言うんだと。これはイエス・キリスト様が言ったからですね。夫なり妻なりが男女の関係で不純な間違ったことをした以外をする以外は離婚はしてはいけないと。単なる性格不一致とか生活が難しいとかどうこうではないというわけです。そういう意味でパウロも別れてはいけないと。別れてしまったら再婚しない。あるいは夫の元に帰れっても本来基本的なことだというわけです。で、こういう問題は、はっきりしない、神様からのはっきりした命令を受けてないこともあるから、12節に、次のことは私が言うのだ。こういうふうに、離婚してはいけないっていうのは主が言ってる。けど、次のことは私が言うのだと。この細かなことまでは、はっきりした主からの命を受けてなくて、主から受けた言葉によって私が思って言ってるんだというわけですね。信者でない妻がいる、さっき言ったようなことですね。一緒に生活したいといえばもうそれは離れたりしないようにですね。どちらかが先に信仰を持る、どちらかが信仰を持っておるけども生活はなかなかちぐはぐになると。けれどもだからといって別れてはいけないというわけですね。で、次14節、これは本当に意外な言葉ですね。信者でない夫は信者である妻の上に、分けられたもの。聖なるというのは聖人になるという意味ではないということは前から言ってるですね。本来神様のために分けられたものになると。こういうふうなことはですね、普通はあんまり考えられたこともないと思います。信仰を持った夫ない妻があると、信仰を持ってない配偶者があると、信仰を持っている妻ないし夫の上に相手の配偶者もですね、なんか聖なるもの、あるいは分けられたものになるようなことはほとんど考えることは普通はしないと思うんですけども、それぐらいですね、これは信仰の力っていうものがですね、及ぶと。さっきの汚れた女の人と一緒になったら自分も汚れたものになるというように、片方がですね、しっかり信仰を持っていたら、その信仰の力で相手の信仰のない人にも及ぶんだと。そういう見方なんですね。だから、この点は、いや、どこに相手の人がですね、前と同じだと、生活にしても考えたの。 自分と結婚してる相手の人、夫なり妻なり信仰持ってない、何にも清められたら何でもしてないと思っても、これは信じるということなんですね。自分が神様を信じ取ったら、そのために相手の人までですね、夫婦関係において非常に特別な密接な関係なんですけど、相手までなんかこう分かたれるんだと、そういうふうに神様の清めの波及する力ということをパウロははっきり掲示されていたということなんですね。そういうふうにしてこの男女の問題がこんな細かなことまで書いてあるのは、壊れないように、壊れないようにということをパウロはとっても心を配っているということがわかります。この世の社会は人間からなっていると。ところがその人間は結婚関係からみんな生まれてきたんだと。とすれば男女の関係、一番人間、あらゆる社会関係根底にあるということなんですね。そういうことからこの男女の関係が間違ったら、あらゆるものが揺れ動いてくるということです。こういうような考え方は聖書が歴史的に一番はっきりと言ったわけですよね。他のことでは、例えば事業なり政治家でも、それが結果を出している人だったら、いくら男女関係乱れてても構わないんだと、仕方がないんだとかいうふうに、そういうことは あえて蓋しておくということが多いと思いますが、聖書では、こういうふうな形でですね、意外なほど細々としと今度書いてある。それぐらいこの男女の関係の重要性ということを持っていたからだということなんですね。それで次のところ、17節以降のところ、それぞれ神から呼ばれたままの身分のままで歩みなさいと、これがさっきのことも、独身一人でおるんだったら一人のままでおりなさいということとつながってくるわけですけれども、割礼を受けてるんだったら割礼だとなくそうとする人がいろいろおったみたいです。ユダヤ人であるということを隠そうとするというですね。だからこんな隠そうとする必要はないと。それから身分のまま、特にこの21節が、ここだけを取り出して批判する人もおったわけです。信仰を持った時に奴隷であったしても、そのことを信じて自由になる、できるとしてもそのままでいなさいとか、ちょっと驚くようなことを書いてあります。というのは、神様に呼び出された奴隷は主にあって霊的に自由になったからなんだと。そしてまた一方、主によって召された普通の身分の人ですね、奴隷でない人はキリストの奴隷、これドゥーロスという同じ言葉なんです。パウロが言っているように、自分はキリストの奴隷だとよく言ってますよね。しもべと訳されているけど、実は言語はドゥーロスで、ここの奴隷という言葉なんです。で、人間の精神的な意味での奴隷になってはいけないと。神様キリストを信じたらですね、身分は奴隷であったとしても霊的な自由のものになってるんだと。だからそこから出ようとしたら、さまざまなことがまたですね、問題になったり条件があったり、奴隷の身分で自由の身分になったら、今度は職業でも自分で探さなきゃいけないとですね。でいろいろな差別から戦わなきゃいけない。あいつは奴隷だったと、奴隷だった、奴隷だと言われる、そういうふうなことでまたまたですね、自由になっても周りの人がかつて奴隷であったという知っておれば、差別をしたりなんかいろいろ言われるから、それが気になってまた精神的にも動揺する。もう時が本当に迫ってるんだったら、そのままでおってですね、むしろ主にある平安をしっかり持っていなさいと、主にある自由をしっかり持っていなさいと、そういう意味で言ってる。だからここだけ取り出したら、パウロは奴隷制度をそのままにしておけと言ってるんだなんて、そういう間違ったことは言われかねないんです。ですね。それぐらい聖書というのは、その状況、場面、前後関係といろいろ見ない限りは間違って、全く間違ったことを言いかねないということが起こるんですね。そういうふうに当時の状況、神様は本当に短期間においてですね、特別にパウロのような人を召して、世界のヨーロッパの広大な世界に述べたい、そのためにパウロに特別に必要な切迫感を与えた ということのようですね。そして確かに伝わっていったわけです。そういうような神様の全体性のご計画が、まあ、あったということを思わされるわけですね。で、今日初めて参加された方もおるわけなので、聖書の結婚観というのはそういうふうに、欲情が抑えられないからするんではないということは前から言った通りで、それはエペソの手紙に書いてあるということだったんですね。ちょっとエペソの手紙をもう一度見てもらったら、そのこともいつも両方対比してみないといけないわけです。エペソのところでは5章ですね。エペソの5章の、5章の30のところですけれども、30、31のところですね。358ページのところです。358ページ、人は父と母を離れて妻と結ばれて一体になるんだけど、これは非常に神秘だと。これは大きいと。なぜ大きいかというと、キリストと信じる人、キリストと信徒との関わり、それを象徴するものがその結婚なんだと言うんですね。結婚を通して最終的に人間に与える恵みというのは、キリストの花嫁になることということなんですね。最終的にどんな人にでも最終的目的、これはキリストの花嫁になることだと。人間にはいろんなこの制限が生まれつきあるわけです。生まれついて歩くこともできない、目を見ることもできない、光も声も音楽も聞こえないとか、寝たきりで動けないとか、あるいは生まれつき身分が奴隷であったとか、生まれついてから難病にある、さまざまな制限が課せられている。そういう制限が課せられているほど結婚ということは難しくなるわけです。職業も難しくなる、歩くこともできなければということですね。けれども、全ての人がキリストとの霊的な結婚ができるということでですね、この問題は非常にだから、まあ、奥が深いというんです。目に見える結婚ということを通して、その背後に全ての人に与えられる、このキリストが夫であり、信徒が花嫁だと、まあ、そういう関わりですね、深い霊的な一体。人間の結婚というのはどちらかが死んでも失われる、どちらかが背信行為をしても失われる、そういうものがあって絶えず壊される危機にありますけれども、私たちは捨てない限りは永遠に続く結婚関係霊的な、私たちは死んでさらに完全にそれは一つになれるというわけですね。そういうことを聖書は本来の結婚観としては持っているということです。で、そういうふうに、キリストとの関係の象徴だということで、このエペソのこのところでは最初からですね、この22のあたりから5章の22から、まあ、21からですね、キリストに対する恐れを持って互いに仕え合うと、こういう関係だったんですね。一言で言えば、夫婦の関係っていうのはどちらかが上っていうよりも互いに仕え合う関係だと言って、これは夫婦だけじゃなく、みんな人間は同じなんですよね。イエス・キリストも使えるために来たっていうんだから。キリストが自分の夫に使えると言ってもですね、互いに使えない人、まず言ってるわけです。で、教会、信徒たちがキリストに使えるように妻も夫に使える。けれども、夫たちもキリストが命を捨てたほどの愛で妻を愛しなさいと。いうふうにどちらかが重要だと言ってないわけですね。キリストが信徒エクレシアのために命まで捨てたんだと、まあ、こういうふうに非常に信じる人、キリストとの関わりで結婚ということが述べられるのが、これが最終的な聖書の結婚観であるということですね。 で、まあ、私たちもこのように全ての人に開かれた、しかも一番永久的なつながりであるイエス・キリスト様との霊的な結婚というですね、そうしたことを与えられるということを本当に感謝したいと思うところです。はい、以上です。